聖書の箇所をお読みいたします。まずは新約聖書ローマ人への手紙8章1節それから33節と34節をお読みいたします。ローマ人への手紙8章1節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。同じく33節、34節。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。続いて、ヨハネの黙示録12章。黙示録12章7節。さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それゆえ、天とそこに住む者たちを喜べ。しかし、地と海は災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。聖書には名前を持つ天使がいくつか登場します。その中でも霊的な戦い、悪魔との戦いに挑んでいるのが天使ミカエルです。今日の箇所ではそのミカエルの戦いの様子が記されています。7節。さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちとは竜と戦った。この戦い、今から2000年前に起こったイエス・キリストの十字架と復活の際の出来事です。イエスは私たちの罪を負って十字架につけられ、身代わりとなって父なる神の裁きを受けます。この地上でそんなことが起こっている時、天ではミカエルと御使いたちが竜、すなわち悪魔と、その悪魔に従う悪霊たちと戦っていたのです。7節。さて、天に戦いが起こってミカエルとその御使いたちとは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが、この世で何かが起こっている時には同時にあの世でも何かが起こっているのです。 今から2000年前のこの戦いはミカエルとミツカイたちの大勝利に終わりました。なぜならイエス・キリストが死に打ち勝ち3日目によみがえったからです。そしてその結果、悪魔とその手下どもは天から地へと投げ落とされました。7節後半にはこうあります。竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。悪魔はもともと神に仕える天使でした。しかし人間をはじめとする被造物が褒めたたえるその声を神に取り継いでいるうちに、その栄光を自分自身のものにしたいと考えるようになります。そして彼は神に反抗し、堕天使、すなわち悪魔となるのです。でも堕落した後も、実は悪魔はしばしば神の前にやってきます。そして神の前に立っているのです。例えば予備記の1章や2章では、天におられる神の前に悪魔が立ち、予備を災いで打つことを許可を求めています。また預言者ゼカリアも幻の中で悪魔が神の前に立っているその様子を目撃しています。ゼカリア書3章1節にはこう記してあります。主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアを私にお見せになった。しかしサタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。ルカの福音書は伝道旅行から戻り、あなたの名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますと喜ぶ弟子たちに対し、イエスはこう言います。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。これらの箇所はある事実を証明します。それはかつては天におられる神の御前にこの悪魔が立つことがあったということです。しかしキリストが十字架にかかり復活した後、それは変わります。それ以降は、悪魔はもはや父なる神の御前に立つことはできなくなったのです。八節後半、天にはもはや彼らのいる場所はなくなったのである。どうしてイエスの十字架と復活の後、悪魔は父なる神の御前に立つことができなくなったのでしょう。それはイエスの十字架と復活が罪の許しと永遠の命をもたらしたからです。9節にて悪魔は古い蛇、サタン、全世界を惑わす者と呼ばれています。古い蛇、全世界を惑わす者、その名の通り悪魔は蛇の姿をとってアダムとエヴァに近づき、彼らを誘惑し、神の道から二人を引き離し罪に陥れました。でもその結果、悪魔は実は神の御前に立つ権利を手に入れるのです。神が罪を嫌うお方であることを悪魔はちゃんと知っています。義なる神は罪を犯した人間に必ず罰を与えることを悪魔は知っています。だからこそ悪魔は神の御前に立つのです。そして一人一人が犯した罪を読み上げ、この人間を裁くようにと神に求めていたのです。神よ、この者はこんなにたくさんの罪を犯してきたのです。それでもあなたはこの者を愛し守ろうとされるのですか。あなたは清いお方であるのに、なぜこの罪人を祝福するのですか。そう言って悪魔は神の御前に立ち、人々が犯した罪を一つ一つ読み上げては人間に罰を与えるように神に訴え続けていたのです。でもその訴えるものは2000年前天から地へと投げ落とされます。実節後半、私たちの兄弟たちの告発者 昼も夜も私たちの神の御前で訴えていたあの者が投げ落とされたからである。イエスが十字架にかかり三日目に死からよみがえった時、悪魔は地に投げ落とされました。そしてその時、私たちの犯した罪を一つ一つ読み上げ、裁きを求めていたあの悪魔の声も同時に神の御前から消え去ったのです。なぜなら、悪魔がそれまで読み上げていた私たちの罪、そのすべてを御子イエスが十字架で負い、死という神の裁きを私たちの代わりにすでに受けてくださったからです。なるほど、悪魔が訴えていたように私たちは多くの罪を犯します。でもその罪の裁きはすでに終わっているのです。私たちが受けるはずだったあの罰はすでにイエス・キリストが十字架でお受けになったのです。罪の清算はすでに終了しているのです。もう誰も私たちを訴えることはできないのです。たとえそれが悪魔であろうとも、もはや私たちを訴えることはできないのです。パウロはそのことを踏まえ、ローマ書8章1節で次のように記します。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださったのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために今、取りなしをしておられるのです。私たちは本当に十字架を受け入れたのでしょうか。キリストが十字架で私たちの罪を負い、父なる神の裁きを受けたことを私たちは本当に信じてきたのでしょうか。もしそうであるとするならば、なぜ今でも罪の許しの確信を得ることができないのでしょうか。なぜ今でも、まるで悪魔が父なる神の前で私たちの罪を読み上げているかのように恐れおののくのでしょうか。イエスが死から蘇った時、悪魔は天から地へと投げ落とされたのです。もう誰も父なる神の前で私たちの罪を読み上げる者などいないのです。罪の贖いはすでに完了しているからです。恐れおののくことが私たちキリスト者の役割ではありません。私たちの役割は、キリストの十字架を述べ伝えることです。私たちは喜びをもって人々にキリストの十字架を告げ知らせることのできる唯一の者たちなのです。なぜならば、イエスの十字架に罪の許しがあり、そこに命があり、希望があることを私たちは経験しているからです。そしてそのイエスの十字架こそが唯一の道であることを私たちは体験し知っているからです。たとえそれが殉教の死をもたらすことになろうとも、キリストの十字架と復活はそれでも私たちは述べ伝え続けていくのです。11節。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。千歳の岩よ、我が身を囲め、裂かれし脇の血潮と水に、罪も汚れも洗い清めよ。260番を歌いながら、聖餐式の備えといたします。お祈りします。父なる神様、御子イエス・キリストの十字架の贖いが完全であることを感謝します。御子を救い主として信じる者たち、彼らの犯すすべての罪を負ってイエスは十字架にかかり、あなたからの裁きを受けました。そのことのゆえに、もはや私たちが罪と死に定められることは 亡くなりました。悪魔があなたの前に立ち、私たちの罪を読み上げることすらなくなりました。それほどまでに御子イエスの十字架の贖いが完全であることを覚え感謝します。これから私たちはその救い主イエスの十字架を覚えながら、あの時裂かれた肉とあの時流された血に預かる聖餐式を行います。恵みによる救いをもう一度確かめ、罪の許しが完全であることを再確認し、御子イエスにあって永遠の命に預かっていることを喜ぶそのひとときとしてくださいますように。私たちのために罪を負い、十字架にかかり、裁きを受け、死に葬られ、三日目によみがえり、天に昇り、今は父なる神の右の座で私たちのために取りなしをしてくださっている、その唯一の救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。